西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。今月の西宮徹底解剖はコーラスの街西宮と題して、ゲストティーチャーに公益財団法人西宮市文化振興財団の土井和子さんをお迎えしてお届けしております。土井先生、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
先週はあの天使の歌声西宮少年合唱団、もう昨年55周年ということでね、すごい歴史のある合唱団のお話をさせていただきました。あのメンバーの方にも来ていただいて、なんか初々しくてね、いい感じでしたよね。さあ、第2回目の今日は西宮市合唱連盟と市民コーラス、ということなんですが、西宮市に市民の合唱団っていつ頃できたんですか？
はい、あの記録によるとなんですけども、昭和28年、1953年の8月に成人学校ですかねの一環、公民館活動として、西宮混声合唱団の活動がスタートしたというふうに書いてありました。
これも長い歴史を誇ってるんです ね、
じゃあ、はい、あの前回の少年合唱団の時にもちょっとお話をさせていただきましたが、鎌田連平先生ですね、を中心に結成したということで書いてありまして、もう60年以上も前からこの西宮でコーラスの輪が広がっていたんだなというふうにね、思ったんですけれども、その後にだんだんこう音楽の輪が広がっていって、多くの公民館で、コーラスのグループの活動が活発に行われたというふうなことで、そうです。
じゃあその各公民館を舞台に生まれたそのコーラスグループが集まって、コンサートを開いたりってこともあったわけですね。
はい、それがあの市民コーラス大会の始まりです。で、第1回の市民コーラス大会なんですけどね、これは昭和36年、1961年の3月12日に、9団体が、参加しまして、今津小学校の講堂で開催されたと、ということで、なんか当時は市民コーラス大会ではなくて、コーラスと講話の会っていうようなその名前だった
みたいです。じゃあなんか公演みたいな
のも
一緒に行われたと。
まあ、9団体で少なかったのでそんな会だった
なるほど ね、
主催もなんか教育委員会の方がね、主催をしてたというふうにこう記録に残っておりました。
そうなんですか。でその後、合唱連盟っていうのが、まあ、主催者として、登場してきたんですが、合唱連盟っていうのはいつ頃生まれたんですか？
これも記録なんですが、昭和42年、1967年に、西宮市コーラス団体連絡協議会っていうのが、発足しまして、昭和47年1972年から、主催に、このコーラス大会の主催に名を連ねたというふうにことです。そして、その後に、なって昭和52年1977年にちょうど結成して10年ですかね、の頃に、今の、あの合唱連盟、西宮合唱連盟というふうな現在の名前に変わったというふうに、聞いています。
なるほど、
はい、
かなりたくさんの団体が所属してらっしゃるんですよね。
そうですね、なんと現在は46団体、約1600名が加盟を、
すごい、
されています。
やっぱりコーラスの街西宮なんです ね、 ですね、これね、で、あの現在も市民コーラス大会っていうのは続いてるんですか？
はい、続いています、はい、あのちょうど今津小学校から始まって、津戸小学校、の講堂、そしてあの宿賀公民館 の、 あのホールがありますので、あのホールで、そして今のアミティホールへということで、どんどん会場を移して、ずっと続いてきまして、昨年の5月には、第56回のコーラス大会、 会を行いました。
どんどん会場も大きくなるし、
ね、
参加する方も増えてくるし、はい、まあね、聞きに来てくださる方も増えてくるし、
そう
ですね、すごいですよね。
そうですね。
じゃあもちろん今年も。
そうですね、今年5月には57回目を予定してました。はい、合唱連盟 の、 その加盟団体さん以外にもちょっと公募の団体にもそのコーラス大会出ていただいてますんで、
はい、
去年はプログラムで45番まで。
45団体ってこと。
はい、一緒にね、なんか2団体一緒に出られたりとか、まあ、今年お休みってとこも
とすごいのか。
そうですね、ありますので、45番までのプログラムで、午前11時に始まりまして、午後5時近くまで、うん、一日中アミティホールにコーラスが響いている、はい、コーラス大会でございます。
これはすごいですね。もうずっとずっと続いてるんですか。
はい、ずっと続いてます。あの阪神淡路大震災の年には、ちょうどその会場のアミティホールも大きな被害をね受けてしまいましたんで、
はい、
また合唱団の方もね結構こう練習場所がなくなるとかっていうようなことで、うん、なんかいろいろアクシデントがあったんで、
はい、
難しかったんですけども、なんかやっぱり皆さんすごい熱い、はい、思いと努力していただきまして、通常よりもちょっと7ヶ月ほど遅れたんですが、
はい、
鳴子文化ホールに会場を移しまして第35回のコーラス大会を開催してまして、うん、はい、もう現在まで毎年途切ることなく、うん、はい、開催させていただいております。
これはもうもちろんね、はい、関係者の方の努力もあるんですけれども、ね、やっぱりコーラスを愛する市民の皆さんの、
ね、たくさん ね、 ね、
はい、熱い思いがね、ここにこうまとまって、はい、頑張ろうみたいな ね、
ですね、
勢いになってるんでしょうね、
はい、
で最初にできたのが、
はい、
西宮混声合唱団でしたっけ。
はい、そうです、西宮混声合唱団です。
で現在もも
ちろん、はい、
出場記録を伸ばしてらっしゃるわけですか。
そうですね、はい、結成以来毎年ね出演していただいてますし、西宮混声合唱さん、通称西コンさん、
西コン
と皆さん呼んではるんですけど、
はい、
はい、まあ、定期演奏会も毎年開いておられまして、
うん、
もうバリバリの現役団でいらっしゃいます。
なんか今日はすごいちょっと珍しいものを、
そうなんです、実は
持ってきてくださった、
はい、今回このお話をね、ラジオのお話いただいても、ちょっといろいろ資料をあさって、うん、私も調べていたんですけど、
はいはい、
するとですね、なんとその西コンさんがですね、
うん、
昭和39年1964年期の音源が出てまいりまして、はい、なんか皆さんにぜひこれ聞いていただこうと思いまして、今日持ってまいりました。
うわ、歴史的な。
そうですね、
これは歌声ですね。
はい、
はあ、どんな曲を歌ってらっしゃるんですか。
混声合唱のための組曲旅というのがあるんですが、そこから、行こう再びという曲を、
はい
はい、歌っておられますので、
昭和39年の歌声ですね、
はい、
そうです、はい、田中清光作詞、佐藤真作曲、混声合唱のための組曲旅より行こう再び、西宮混声合唱団の皆さんの歌声を聞いていただきました。これが昭和、
はい、39年に、はい、歌われた歌声。
ねえ、
はい、
懐かしいなと
なんか響きが
思われる方もいらっしゃるかもしれませんね。
ね、はい、
さて、本当にね、コーラスの大好きな西宮の市民の方たちが、はい、まあ、いろんな形で、コーラスの団体もあって、
はい、
それが、まあ、合唱連盟というところに参加してらっしゃるわけなんですが、
はい、
この合唱連盟についてちょっともうちょっと聞かせていただけますか。
は
い、
合唱連盟は加盟団体の親睦ですね、
うん、
それから西宮市の合唱音楽の普及発達に寄与するということを目的に活動していただいているんですけれども、
はい、
はい、いろいろな団から役員の方とか、うん、代表者の方に出ていただいて、事業の企画や実施をしていただいておりまして、この市民コーラス大会だけでなくって、市役所のロビーの方で開催してますロビーコンサートとか、合唱講習会、ちょうど今度2月19日に、うん、鳴尾文化ホールの方であるんですが、
はい、
どなたでも参加できますので、はい、合唱講習会とか、うん、あと、市民音楽祭、それから、大工のコンサートなど市と一緒になってですね取り組んでいただいております。
へ、
はい、で、まあ、昔また過去にですね市民オペラっていうのをやってたそうなんですけど、そこにも多くの方が合唱連盟から出演したっていうふうなことも、
市民オペラ、
はい、はい、聞いております。
すごいですね、
はい、
へ、どんなもんだったんですかね。
はい、 い、実はあんまり実は私ここ詳しくないので、はい、ちょっと助っ人を、はい、お呼びしております。
助っ人来ていただきました。
はい、
はい、はい、では登場していただきたいと思います。はい、かつてブラスの町西宮の時にも助っ人として登場していただきました、大谷記念美術館副館長の森田雅樹さんです。どうもよろしくお願いいたします。
文化の骨董品ですので、古い話になったらいっぱい出されます。
でもね、ブラスもしかりコーラスもしかり、もう本当に何でもようご存知の森田さんなんですが、はい、市民オペラとも関わってらしたんですか。
そうですね、大一作をした時私教育委員会の文化課にいましたので、まあ、事務局を手伝ってたと、
は
あ、で3作目以降はもう観客の一人として感動して見てました。
3作目以降って一体何作この市民オペラってあったんですか。です、
ね、全部で4作。
4作、
いずれも西宮に伝わります民話ごとに作られたもので、江戸時代の水争いを解決した門左衛門物語、うん、ナジオ和紙の伝承に基づく行く川のから古代中国から伝わった旗織の伝承による、染殿の歌、
はい、
そして酒造りに欠かせない宮水の発見した物語宮水の4作です。
はあ、でもこれ市民オペラを作ろうと思われたきっかけというか、それ何だったんですか。
第一作はですね、もうはるか昭和62年、先ほども出てましたの各合唱連盟の指揮者の会がありまして、
うん、
そのマスターズコンサートと指揮者たちでやるコンサートをしてまして、そこで一回オペラしようという話が出ましてやったわけですね。でそれはあまり好評だったのでもったいないからということで、うん、翌年の、昭和63年、1988年、第3回国民文化祭、これは兵庫県で開かれまして、西宮市が合唱の祭典と担当しましたので、そこで一応やるじゃないかということで、創作市民オペラ門左衛門物語というのを やったわけです。
は
これは江戸時代の水争いで、お百姓さんにとって、水は命を大切ですので、その仁川の水を争った物語なんですが、それを門左衛門という人が知恵を働かして円満に解決したという六甲山の天狗という物語があるんですが、それを元に、そしてこの台本と作曲を、先ほども出てました少年合唱団の当時主任指導員をされてた中西悟さんが、担当されて、で、出演者も、ほとんど市民の方が、そして少年合唱団も出演してまして、
はい、
立ち見の中で公演されてます。特に中西悟さんがやっぱり市民がやるオペラというのはやっぱり創作のものであるべきやというような意見もあっておられまして、
うん、
オリジナルを作られて、はい、セリフも関西弁で出てました。
じゃあなんかすごいこう馴染みのあるというか、すごいなんかオペラっていうとね、ものすごい敷居が高いようなイメージがあるんですけれども、そうじゃなくて割とこうじゃあ身近に感じることができるオペラだったんですね。でもこれ台本ね、作曲も作り上げるのは大変だったと思います。
この時指揮も中西先生だったと思います。
はあ、大活躍ですね。であと3つまだ作品が作られたんですよ ね
結局1作目ものすごい好評だったので、
はい、
もうそれやったら続くろやということになりまして、うん、2作目が平成2年、1990年、この年がちょうど市政65周年ということもありましたので、はい、行く川の摂津ナジオの神すき門というもので、脚本作曲は再び中西悟先生、
はい、
結局、この後もずっと続けられたので、全4作すべて中西先生の脚本作曲になります。
そうなんですか。
で演出も芦田哲夫さんがされて、この後3作とも手掛けられるということになります。
いやいや、このいろんな西宮のねところに伝わるその物語がこうやって市民オペラとなって改めてね皆さんに知っていただくっていうのもね素晴らしい試みだと思うんですけれども、これはナジオの紙すきのお話だったんですか。
そうですね、ナジオというのは江戸時代にはナジオ先見といわれる紙すきで盛んだった町なんですけども、そのいつから始まったかというのはいろんな伝承があるんです、
うんうん、
その中の一つにその貧しいナジオの村を何とかしたいということで東山八重門という人が、
はい、
山に岩美岩を見つけて紙すきをしたいと、 そのためにその技術を身につけるために越前に行くわけですね。そしてただ越前もその秘宝ですので、あのよそ者には教えないということで、うん、そこで一生懸命働いて、うん、そして村の娘と結婚して、そして信用を得て、あのその技術を身につけるわけです。でも八重物社のその幸せな村の幸せな生活があるんですけども、やっぱり那城に豊かにしたいということで、うん、その子供までいたんですけども、それを捨てて那城へ帰ってきて教えるわけですね、うん、でやがて那城でその神付きをしているという噂が越前にも聞こえてきて、その残された娘、奥さんですね、奥さんと子供が那城まで訪ねてくるんですけども、はい、まあ、今八重門に連れて帰られたら困るということで会わせてもらえない、なので、まあ、行方不明になってしまったという悲しい話なんですけど、これはまあすごくいい話の、あのあれなんで、あの水上勉が小説、はい、那城が、そして文楽にも上演されてます。で伝承ではあのその妻と子供は行方不明になるんですけども、うん、小説では、あるいはオペラではそのままナジオが身投げしたことになって、余計悲劇がね、悲劇性が高まるということになっています。だから特に、まあ、あの中西先生が教えたのは、あのやっぱりその悪意なしに一人の人間を死へ置いてやっていくような、しかしそれがそういう仕事とか義様とかそういうふうに表れてるんだということで、まあ、愛と死のドラマということで素晴らしい作品だったと思います。実はあの私はこれが一番好きなんですよ。
でもまあそういう犠牲のもとに、そのね、そね今のその那智大橋があ
ったという、
ね、生まれたのかっていうと、なんかすごくやっぱり心にグッとくる物語であり、またこれがねオペラとして上演されると、また皆さんきっと涙なさったんでしょうね。
そうですね、そうです、そうです。でその後また2年後に、まあ、2年最後に当時作ってましたので、平成4年ですね、うん、3作目が染戸の歌、
はい、
これはあの民話であの婿の港というのと染戸の二家というのを題材にして作られています。
はい、
で4世紀後の和の国で婿の港が、まあ、今の向こう側のほとりですけども、
はい、
まあ、大陸や朝鮮から あの貿易港として栄えてたと。
は
そこに、染色とか旗織りの技術者がアヤハトリとクレアハトリがその技術を伝えてきたという物語なんですね。うんうん、
はい、
で、まあ、あの西間東口にあるあの松原神社の横に、染戸の池というのがあるんですけど、
うん、
これはあのアヤハトリとクレアハトリが糸を染めた池として言い伝えられています。うん、だから染戸の町というのはこのから来てますし、
はい、
二人の名前は津とアヤハ町、津とクレアハ町として今に載っています。
なるほどね。
だから古代の人々がやっぱり素朴な暮らしの中で美しいもの、うん、染め上がった美しい旗に憧れると、
うん、
そういったこと、あるいは、渡来人たちへの優しさというようなことが描かれている作品です。
はあ、それが染め殿の歌というオペラだったんですけれども、
はい、
ね、これあの当時、入場料とかを取って市民の皆さんにご披露するというスタイルだったわけですよね。
そうです。
だってオペラなんて作るのに随分と費用とか予算がかかるんじゃないかと。
それでもあの
すごいな。
そうですね、染めの歌で入場料1000円とかそんなんですけど、まあ、
でも1000円でオペラが楽しめるっていうのはね、すごい画期的だったのかもしれませんが、
ね、
はあ、これもで3作ですよね。
は
い、で
最後はあの本当はもう少し早かった予定だったんですけど、阪神淡路大震災、これがありましたので、
はい、
まあ、平成10年、1998年、
はい、
で宮城水、この時はあの当時券2500円に上がってます。
ちょっと上がってますね。まあ、物価とこうスライドしてということなんでしょうか。
宮水の話はもう皆さんご存知でしょうから、まあ、あの江戸時代に宮水発見した物語を描かれてます。
うん、いやでもこうやってやっぱりそのまあ西宮にまつわるお話がオペラという形になって、うん、こう作品として残っているというのはもうすごくちょっと誇らしい感じもしますし、でもこれ大変やったと思うんですけど、5作目はって思ってらっしゃる方もね、きっとたくさんいらっしゃると待ってんねんけどなっていうファンの方もいらっしゃるんじゃないですかね。
そうですね。
まあ、民話はまだまだ50、60ありますからね、
たくさんありますね。
ぜひまた続きを作ってほしいなと。
ねえ、
それはあの現役の土井さんにお願いします。
そうですよね。まあ、でもあのオペラっていうのは本当にあの、うん、いわゆる総合芸術もいろんな分野のいろんな方たちの力が集まってこそ、うん、 生み出せるものだっていうことだと思うので、はい、 そうですね、そういう意味での大変さみたいなのは確かにありますよね。
そうですね、まあ、脚本、作曲、演出、舞台美術、衣装、で当日の演奏ですよね、オケがいりますし、そしてその出演者の気持ちが一つにならないとな
るん
です
が、はい、
最初の門左衛門でも読解説とか、
うん、
次の第2作目から1年ぐらいかかって作ってるだと思います確か。
じゃあ2年サイクルでこう発表するっていうのも随分と大変な、ね、きついスケジュールだったんですね。
今思いましてやっぱり全部の作品4作、脚本作曲されたのを中西悟さんのやっぱり才能がすごいし、
はい、
3作とも主役は桜井君の多分おなじみですけど高丸麻里さん、
はい、
あでやかさを今も覚えております。
あ
それとも、
ね、
合唱連盟属して合唱団の皆さんも入っていただきましたし、市の職員で合唱好きな連中も舞台に上がってふっと気がついたらおりました
。そうなんですか。
土井さんも行けんのじゃ。
いや私行ってないです。
でもそういう経験をね経て、またもっともっとコーラスが好きになったり歌うことの楽しさを発見なさった方もきっとたくさんいらっしゃるんじゃないかと思いますし、
ね、
市民にも開かれていた、まさにその市民オペラ、
ね、
市民創作オペラっていう ね、ことだったんですね。
だから古典の有名なオペラを赤字なしに手作りで、はい、その市の持ってる題材を使って、そして市の資源を使ってねやるというのはやっぱり市民オペラの醍醐味は思いますね。
ぜひちょっと触りだけでも聞かせていただきたいなと思うんですが、
はい、ちょっとちょっと探しまして、ある音源を持ってまいりました。
はい、
はい、創作オペラ染殿の歌よりちょっとオープニングの合唱の辺を皆さんに聞いていただければと、はい、思っております。
コーラスの街西宮。さあ今週のクイズです。クイズ徹底解剖。
そうなんや。
西宮市合唱連盟に加盟している合唱団で最初にできた合唱団はどの合唱団でしょうか。
はい、これが今日の問題です。
はい、
先週とそして来週の答えと合わせて3つの答えをお寄せください。お待ちしています。さて、ね、市民オペラ4つもできたってすごいなってお話さっき伺ったんですけど、
はい、
大工のお話もあったんですよね。
そうですね、
うん、
はい、合唱連盟の記録によりますと、
はい、
昭和46年1971年に各合唱団から集まって合同演奏で、ベートーベンの交響曲第9番大工の演奏を行ったというふうに書いてありまして、その後も何度もこう演奏しているというふうに記録されていました。
うん、
はい、実は私も高校生の頃にこの、大工に参加させていただいておりまして、
はい
はい、
それはやっぱりいい経験で。
そうですね、
いらっしゃいましたね。
はいはい、
でその後ですか、震災があった。
そうですね、はい、阪神淡路大震災があって、はい、でその時に全国に発信しようということで、復興支援被災地コンサートというのを行ったということで、
はい、
鳴尾の県立体育館ですかね、あそこに1000人の合唱団と、はい、150人のオーケストラで、大工を演奏して、もう大きな感動に包まれた、はい、いうことですね。はい、でその後震災10年目の2007年より、1.17 は忘れない、市民参加のコンサート大工院西宮という形で3年ごとにこの大工の演奏を続けておりまして、
はい、
もうこれも合唱連盟の役員の方々を中心に実行委員会を作って、実施していただいてまして、昨年の11月の27日にも西宮の交響楽団の演奏で約200名の、市民合唱団の皆さんが舞台に立って歌い上げました。
じゃあそのアミティホールでの模様、はい、交響曲第9番ベートーベンの、はい、大工の第4楽章ちょっとだけ聞いていただきましょう。はい、さて今日はコーラスの街西宮、その中でも西宮市合唱連盟と市民コーラスということでいろいろ話を伺ってきたんですけれども、
はい、
やっぱりオペラあり、
はい、
大工あり、
はい、
やっぱり西宮の皆さんが本当にコーラス歌うことを愛してらっしゃるっていうのがよくわかる、
はい、
ね、お話がいっぱい出てきましたね。その中でもやっぱり特に鎌田連平さんの、ね、お名前は まあ、どこにでもこう、そうですね、クローズアップされてくるというか、
はい、まあ、先週もそれから先ほども出てましたけども、
はい、
まあ、あの西銘氏の音楽シーンではもう語れ、あの彼なしでは語れないですよね。そして少年合唱団の団長とか新音楽祭の実行委員長、そしてこのオペラの実行委員長という形で、はい、まあ、されたと、まあ、彼あの先生なしではできなかったよなというふうに思います。
ということで今日は、西宮市合唱連盟と市民コーラス、いろいろとお話を伺いました。ゲストティーチャーは公益財団法人西宮市文化振興財団の土井和子先生、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
そして助っ人に来ていただいたのが大谷記念美術館副館長の森田正樹先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。 E メールは 787@sakura-fm.co.jp、 さくら FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。